バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ、ダブドリ発行人の大島です。そして、相棒はこのお方、週末はシティライトスタジアムにて、他競技ならではのレフェリーへのブーイングを楽しみました。ゲージユキ
おはようございます。
レフリーサックス、言ってきたわけですね。
はい、言ってきましたね。なんか、しかも、仕事で言うときには、こう、
はい、
例えば、まあ僕が、じゃヘッドコーチなり、選手なり、なんなりで、こう、仕事で言うときには、割とこう、ちゃんと、自分なりの根拠を持ったりとか、まあ、ちょっとゲームの中で、若干こう、レフリーの頭の中に入り込んで、上をちょっと変えれるかなって努力してみたりとか、まあ、何かしらの思惑があるわけじゃないですか。いいっすね。他競技はやっぱサッカーの時は、ムカつくって思ったら、なんだお前その笛はってもただ言えばいいだけっていう。
まあそうなりますよね。
条件反射で文句が言えるって、こんなに楽しいんだと思って。
ちなみに、結構やっぱりそういう、でもあるか。野球とか他競技ってどういう感じなんだろう。野球とかもあります？審判へのブーイングってどんな感じなんだろう。
野球はアメリカは結構ありますね。ストライク、なんか、僕、未だに、こう、理解できないんですけど、ちょっとメジャーファンとかのね、リスナーさんとかがいたら、ぜひ教えてほしいぐらいなんですけど、メジャーとかだと、割とこのストライクボールとかも、めっちゃブーイングがブワーって起きるんですけど、正直、まあ、僕メジャー最後に見に行ったのがもう小学生とかの時なんであれなんですけど、わかんなくね？と思って。ストライクボールは。
観客席からね。
一つもわかんねえだろうと思ってんの。お客さんみんなんだって、わあ、お前それどうなってんだってめっちゃ文句言ってくから。
確かに。
だからまあ、
角度によっては全く分かるんですよね。
選手
後
が
ろ、
もう、首ひねったらもう、それはもう、お客さんもみんなやっていいよっていう合図なのか。
なるほどね。球どうこうじゃなく。
だから、もうもはやストライクゾーンどうこうじゃなくて、選手をバックアップするという意味で、まあ、ある意味、すごくロイヤルというか、忠誠心のある ファンベースだ
確
なと思い
か
ます
に。
けど。
なるほどね。そうですね。言われないと分かりづらいですね。野球の場合はね。球種とかも僕は結構分かんないですね。
いや、僕も見るだけじゃ分かんないですね。なんかス
ああ、やっ
ロー
ぱ
で
そういう
見
も
て
んですね。
やっとって感じっすね。
スローで見て解説されて方法っていう、なんか、テレビでの観戦が 非常にね、もう体に馴染んじゃったんですね。
そうですね。テニスとかも割と、ボール
あ、
が
テニスね。
何回転がどうのとかって言われても、結構、ああ、それは分からんってなっちゃうっすね。
それで言うと、卓球とかもやばいっすね。スピード感が。スロー
ああ、
で
そう
再
です
生し
ね。
たときに。こんなになってんだって。というわけで、オフですね。話題も。
オフですね。
オフの間にね、形にしたいなと思うのがグッズ関係なんですが、ちらほら、ツイッターでご意見いただいてます。
いただきましたね。
トニトニコさん、作れるのかわかんないけど、かりゆし欲しいです。大きめならみんな羽織れるはず。そんなもん作れねえよって感じだったらキャップがいいです。ロゴがいい。キッドさん、グッズですが、リバーシブルのビブスはどうでしょう？胸に TTT のロゴ、濃淡それぞれのネーム、背番号の位置に、ひるきさんと大柴さんの名前と似顔絵をあしらってほしいです。バスケをするときやダブドリイベント B3、3x3 の観戦と幅広く使えて重宝すると思います。サイズは 着てくんかいっていうね。サイズは T シャツの上に着るものなので大きめかっこフリーサイズで大丈夫だと思います。で、徳さんはデザイン案付きです。1がリストバンドね。サイズの心配もなく、オスチームグッズとも組み合わせやすい。かっこ確認すらい。製造単価も安め。2、サコッシュ。会場でスマホ、お財布、たまにチケットの半券とかはだけ持って移動するときに使えるかも。なるほど。 で、T シャツ。
結構ガチっすね。
ガチなんです。T シャツ、まあ、ベタに、サイズどうすんねん問題は一旦無視して、お二人の顔が入ったグッズもあればいいかなと思います、うん、ということで。いやー、すごいっすね。仮牛って、どう想像もつかなかったっす。グッズで仮牛とかで。
だいぶ、どこかのチームに寄せてる感じがしますけど。
確かに。寄っちゃいますよね。もう仮牛作った時点でね。
まあ、いいんですけど、我々二人とも、だいぶ、オケ谷大寄りですから。
はい、確かにね。うん、そっか。どうします？どうやって決めていきましょうか？なんか、パッと、はい、おっていうのありました？
あの、徳さんのくれたデザインは、
はい。
かっこいいなと思って。
おお。
あれは、結構僕は高評価。
どっちですか？カタカナの方？それとも、あの、ハッシュタグトラッシュトーキングセオリー。
あ、それじゃなくて、僕らの、あ、これ徳さんじゃないっけ？顔が2つ載ってるやつ。
はいはいはい。顔が2つ載ってるやつはあれですね。アルファベットで、ハッシュタグトラッシュトーキングセオリー。
ああ、そうそうそう。なんなら別に、はいはい、T シャツの方か、なんなら別にもうこの顔2つだけでも、いいんじゃないのって思うような。
ああ、なるほどね。
あえてタイトルは入れずに。
あえて。あ、背中とかにあってもいいかもですね。ハッシュタグトラッシュトーキングセオリーも。まあ、どっちがどっちかわかんないけど、背中、顔背中なのか。これでも、あれだな。なんか、顔も、ちょっと、デザイン性を入れてほしいというか、写真まんまじゃなくて。なんすかね。なんていうのああいうの。あ、名前がどう忘れちゃった。
どうしたんですか？フォトショップかなんかでイケメンにしてほしいんですか？
いや、イケメンとかじゃなくて、なんつうの、ああいうの、線画線画 ?2 色の、線画的なことにしてもらったりとかね。してもらった方が、はい。私のお顔も見れるものになるんじゃないかと。
いやいや、もうこれ僕のもだいぶひどいですけどね。もう顔が伸びて伸びて。なんみたいになってる。
ひるきさんも俺もこれいつの顔なんだろうな。いいっすよ。じゃあ徳さんに DM しましょうか。T シャツ？サコッシュ？
T シャツが、キャップあたりがいいなと思ったんですけど、そしたら、ほら、はい、ゲスト会とかで、
はい、
ズーム、ゲスト会の時は顔を出せたらいいななんていう話をしてたじゃないですか。
はいはいはい、はい、はい。
その時に、
うん。
使えるなとか思ったり。
うん。
うん。あ、T シャツも、T シャツかキャップが僕はいいなとは思ったりはしてます。
まあ T シャツはなんとなくイメージわかるけど、キャップってどっちですか？僕らの顔が2つついてるんですか？
そうっす。
いやー、どこまで、でもあるんだろうな。その、ね、再現をどうやってやるんだって話ですよね。
うん、
顔がついてる時に。ちょっと相談してみよう。はい、わかりました。じゃあ、その方面で行きましょう。その悩んででもしょうがないですからね。
はい。
はい。徳さんにも、どっかの段階で DM させていただくと思いますが、よろしくお願いします。その説はということで。
よろしくお願いします。
はい。では、今週のニュースの方に移ってまいりたいんですが、まあ、契約系がメインですよね。はい、これいいんじゃないですか？総シェリフ、横浜エクセレンスということで。
うん。
ヘップとソーシェリフ、うん、なんとなくこう、相性良さそうな。
相性良さそうですね。
感じはありますね。頑張るし、長いし。はい。はい、そして、模索、オルワダ・ミロラ・ユータ・ジョセフ選手。
うん。
茨城ロボッツということで。
うん。
スラムダンク小学生ですね。
うん。
去年がルーキーか。ああ、でもすごいですね。5.1 点、1.5 リバウンド、1.0 アシストを記録していたということでございます。
はい。
そして、関野公平選手は戻る形ですかね。渋谷からレバンが北海道に戻りました。
うん。
はい。 で、秋田、ただたけし選手が福島ファイヤーボーイズ。うん。これか。でかめのは、これ二人まとめてのがいいのかな。辻直人選手とコー・フリッピン選手が群馬クリーンサンダーズですよ。いかがですか、うん、代表クラス。
いい補強だと思いますね。うん。で、これで、
はい。
パーカーの継続は決まったんでしたっけ？
少々お待ちください。信頼するズボンおじさんの、あれを、まとめをしてみてますね。群馬はパーカー継続です。
ああ、いいですね。
外国籍が2枚決まってないのか。だから、うん、ガードのところが、並里選手、うん、コー・フリッピン選手、うん、辻直人選手と、潤沢で、うん、ああ、木村選手も入ったのか。
うんうん、
新潟の木村敬吾選手も入りました。
はい。
で、まあ、スモールフォワードが、どうなるんだろう。あ、でもあれか。トレイ・ジョーンズとかって、どっか決まったりしてないですよね。
どうでしたっけね。
はい。まだ契約とはなってないですけど、トレイ・ジョーンズ継続だったら、まあ、そっちでスタメンに行くんでしょうね。だから、うん、パーカー、トレイ・ジョーンズ、外国籍、もう一枚。強そうっす、
うん。うん、悪くないっすね。
うん。で、控えには八村アレン選手とか、野本選手が控えてると。
うん。
いいなぁ。いいなぁっていうのだけど。はい。そして、なんかね、もう、ウィングがどっかに移籍しましたっていう、あの、報道を見るたびに、ああ、またこの人も仙台来なかったなっていう。思いながら見ている今日このこのというね、
うん、
感じなんですけど、赤穂ライタ選手、
はい、
秋田のオーザンハピネス、
うん、
この方もね、でかいっすからね、
うん、
196センチ94キロ、
うん、
まあ秋田で躍動する姿は想像できますね。
そうですね、まあ、マッチはしそうですよね、うん、
ですよね。
はい
はい、玉木翔吾選手、福島ファイヤーボンズ、ということでね。あ、玉木選手、一応スモールフォワード兼パワーフォワード登録なんだ。
うん。
なかなかね、玉木選手の方は、プロに入ってから苦戦が続いてますが、B2 で、キャリア再構築になるか、という感じですかね、はい。はい。そして、熊谷選手、アルティーリ千葉ということで、アルティーリも他の B2 が迷惑に思うぐらいのレベルで補強、知ってる感じになって、まあ惜しかったっすからね。
そうですね。もうだから、これで日本代表クラスを2人もう取ったってことっすよね。
そうですね。
はい、
前田レオ、熊谷直也、はい、ああ、恐ろしい。はい。そして、コーフリッキーにあった、藤永義明選手が秋田のザッケツ。これも、うん、想像できるのは、さすがっすね、秋田はね、うん。なんか取ってくると、ああーっていう。感じがする。秋田のオーザンハピネスでございます。
うん。
あ、西野陽選手、横浜、B コルセアーズ。
うん。
西野選手も、ね、期待されてる選手ですからね。
そうですね。
ただまあ。河村選手のアシストで輝くのかという。
期待値ほどの、こう、活躍が、今までできてるかどうかっていうところでいくと、うん、おそらく、
うん、
まだ本人も、そして、チーム側も、もっとできるだろうっていうところがあると思うんで。
でしょうね。
はい。奮起を期待したいですね。
平均20分クラスのね、プレイヤーに、まずは、なってほしいですね。あ、そしてこちらも、杉浦雄星選手も、横浜。
うん。
いかついっす。杉浦西野。うん、もう、3X で世界と戦ってきた選手が、二人いる、横浜 B コルセアーズということになります。そして福島が、これはもうね、ちょっと正直よくわからないです。ラポラス・アイバー・ナーカス選手というのが、リトアニア出身の、パワーフォワード兼センターということで、うん、ノースウェスタン、そしてコルゲート大学、シンシナティ大学、大学を転校してません。2回転校して、リトアニアでキャリアを始めて、去年はチェコでプレーして、1試合平均 8.3 点、6.9 リバウンド、1.6 アシストということで、
うん、
さっぱり B2 換算ができませんが、そういうね、新たな選手も見どころっすよね。ああ、こんないい外国籍来たんだ、みたいなね。
うん。
ありますよね、シーズン序盤の楽しみとして。
はい。
はい。そしてこちらは逆に手堅い B3、V ブローインズ、ベンジャミン・ローソン獲得ということで、
うん、
もうやってくれることが分かっているベンジャミン・ローソンを着々と取る。B3 の周りのチームからしたら不気味ですね、V は。
そうですね。まだまだビッグネームが潜んでるという噂も聞きますからね。
ああ、そうなんですね。
はい。
そっか、現状だと、いいですか。現状では、福井は、あ、福井、あった。三田選手ね、小坂選手、
うん、
ベン・ローソン選手。なるほど。はい。上松義也選手、琉球ゴールデンキングスから一回、ね、契約満了というかカットだったのか、離れましたが、うん、再び契約合意ということで、おめでとうございます、パターンですね、こちらは。
うん、
はい。ムキムキの上松選手。
はい、
先ほど言っちゃいましたけど、木村敬吾選手もブルームバーグです、
うん。
こちら、井上宗一郎選手、越谷アルファーズということで、
うん、
まあ、井上選手はめちゃくちゃ不思議な存在でしたからね。代表でスタメンで出て、スリーをポコポコ決めたかと思いきや、3ロッカーズでほぼ出番なしみたいな状況だったので、
うん、
まあもう、星ヶ谷でフルで出れるんであればということでしょうね。
うん。
経験値を積んでいただければと思います。そして福島もだから結構な、さっきも名前、あちょっと待ってね。福島は、あ、そっか。多田選手が行った福島ですね。林翔太郎選手、茨城の林選手が福島ファイヤーボールズに移籍ということです。うん、林選手も、まあ大きめの194センチのスモールフォワードということで、福島もね、リベンジ燃えてるでしょうね。
うん。
去年がああいう感じでしたよね。
そうですね。
そして、仙台田中誠也選手、新潟 RBXBB に移籍ということです。いやー、絶対残すかなと思ったんですよね。残らなかったですね。
そうですね。まあ、新潟は、なかなかこう、ね、B2 に落ちて、
うん、
ただまあ、新潟は、それこそ、まあ、昔ながらのバスケットファンであれば、
うん、
日本のバスケットと一緒に歴史を歩んでる古いチームですから、
ね、う
ん、
はい、
新潟がどう改革を起こすのかっていうのは僕は個人的にはすごく気になりますけどね。
確かにね。もう新潟から始まったと言っても過言ではないですよね。
そうですね。
うん、B リーグ。なんかこういう形じゃなかったかもしれないですね、B リーグね。
うん、はい、そうですね。
そして、ビッグロー選手、KD ムーブ来ました、
うん。うん。
負けた翌年にそっちのチームに行くというね、パターン。なんとまさかの琉球ゴールデンキングスということで。まあでも、彼はどこ行ってもすごいでしょうな。うん、いいプレイヤー
ですね。そうですね、うん。マッチしそうですね。
マッチしそうですね。
うん。
はい。そして、あ、山形の田原選手がシガレックス。
うん、はい。
もう全然、想像できますね。これで、滋賀は、テーブス選手がいなくなったガードが埋まったのかな、ひょっとして。まだ枠川選手が登録あって、ラベナ選手、柏倉選手、野本選手。うん。そして田原選手ということで、なんならガードいっぱいいるなぐらいの、感じになってますね。うん。
うん、
はい。これだ、でかい。ジョシュ・ホーキンソン。サンロッカーズ渋谷。
うん。
いやー、渋谷が勝ちましたか。絶対みんな欲しかっただろう。ジョシュ・ホーキンソン、渋谷ですよ。
そうですね。
うん。
セガサミが言ったんですかね。絶対に取れって言ったんですかね。
いくらでも払うって。
うん。
いやー、これでね、まあ、ホーキンソン選手、続きがありまして、24番、なんだけ、だったらしいんですよ、新州。
うん。うん。
でも、その背番号が未定になってると。
うん。
これは、ひょっとして、田中選手であるんかと。 いうのが今盛り上がってますね。
あるんでしょうかね。
あるんでしょうかね。ベンドラメ、レオ、田中大輝。ちょっと、まあ、並べるかわかんないけど、ジョシュ・ホーシキンソン、ダイアン・ケリー、マカディみたいなね。いやー、全く別チームでね。しかも、率いるのがルカっていう。
うん。
注目チームの一つですね、来季の。
そうですね。
うん。はい、そして、宇都宮ブレックス、シケカイト選手と契約ということで、うん、こちらは NCAA のディビジョン2、フェアモントステイトで勝ってプレイしているということです。はい。ああ、これもでかい。名古屋ダイヤモンドドルフィンズが佐藤拓磨選手と契約ということで。
うん。
新規
って、はい、千葉の方はあれですね。契約を、うん、交渉を続けてまいりましたが、移籍となりますというような文言を出しておりましたね。なんでこれはまあ、まあね、逃げられちゃった形になったのかもしれませんね。
そうですね。佐藤選手もね、ずっとそれこそ、まあもう TTT も3シーズン目ですけど、ひるきさん的には割と期待していた選手ですね。なんならもっとできるという、
うんうんうん、
話を割とピックアップゲームでもされてたので、まあ、より役割が大きいかもしれない名古屋に行ったっていうのはあるかもしれないですね。うん、しかし名古屋すごいな、日本人選手のクオリティめっちゃ高いですね。
うん。名古屋は例年補強自体はすごくおって思わせるような補強はしてきますからね。うんうん、
そうですね。ここ2年ね、怪我続きだっただけで。うん、強そうですね、名古屋もまた。
プレイオフのファーストラウンドを抜けられるチームになるのか楽しみですね。
いや、そうですよね。そこが鬼門ですよね、いつもね。
うん。
はい。お京都、久保田選手がシーホースに川移籍。
うん。
ということでした。なんと、去年大躍進、キャリアハイ 10.4 点、うん、6.3 アシスト。
うん、
立派な数ですね。三河もだいぶ、三河がやるバスケが全くわからないから、合う合わないはわかりません。うん、という話でございます。うん、はい。そしてこちら、もう驚き、京都ハンナリーズなんですが、B コルのチャールズ・ジャクソン選手獲得ということで。
うん。
いや、これ絶対死守すると思ったんですが、河村・ジャクソンラインが1年で崩壊というね。うん、横浜 B コルにとっては、じゃ、代わりは誰なんだって話になってきましたね、これ。
うん。
強烈でしたけどね、あのライン。
なんで、まあ、どうなんでしょうね。アップグレードをする。
うん。
前提での放出なのかっていうところが、
うん、確かにジャクソン以上に河村選手と合う選手が入ってくる可能性もね、まあそこはお楽しみですよね。
はい
はい。そして、B コル森川正明選手が長崎ベルト。
うん
うん。まあ森川選手はどこ行っても大丈夫でしょう、おそらく。
みんな大好き森川選手。
みんな大好き森川選手ということで、
うん。
はい。ということで、結構、ビッグネームを動いている今シーズンオフということになります。はい。はい、
うん、
そして、こちらちょっと訃報でございますね。6月8日ですが、明星高校、佐藤久夫コーチが、逝去されましたということで、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
はい。
ご存知の、
うん、
方も多いでしょうが、八村塁選手、
うん、
志村武彦、先輩、レイティナガ社長、そして安藤誠也選手、
うん、
まあ、もちろん八村アーデン選手ほか、
うん、
今 NCAA っていうね、山崎イブ選手とか、
うん、
まあ、多くの選手を育ててあげたということで、
うん、
安らかにお眠りくださいと。
うん、
あれ久保先生とかって、絡みはありました生前は。ひるきさんは。
直接は、そんなにはない。もちろんお会いしてご挨拶したことはありますけど、うん、直接はそんなには、ないですね。ただ、まあ、僕らが学生の時っ って、まあまだ仙台高校と呼ばれてる時で、それこそもう何人もね、プロ選手を輩出したりとか、まあ高校で名プレイヤー、名チームを作り上げてきた方ではあったので、なかなか貴重な人材がお亡くなりになられたなという思いはありますけれども、まあそれよりもまあバスケット界の人間にとっては感謝でしょうね。本当になんか彼が作ってきたそのカルチャーであったりとか、まあね、後のバスケット陣の今の活躍を見ると本当に彼なしでは語れないという部分も多いでしょうし、まあ、ただ一つふざけるのであれば、おっかねえなというイメージはありますけどね。
まあ、すごいですね、オーラがね。一度だけ私もお会いしたことありますけどね。はい。続きまして。コナー・マクレガーマスコットをノックアウトっていうのがありました。コナー・マクレガーってご存知ですか？
UFC の
UFC
ね。
でチャンピオンだったコ
ア
ナー・
イル
マ
ラン
ク
ド
レ
人の
ガ
ね。
ーで。はい。まあ、オンコート、オフコートって言わないか。リングの上でもリングの外でも、まあ割とエンターテイナーな彼ではあるんですが、なんかマクレガーがクールダウン効果のあるスプレーなんかの宣伝でマスコットと絡んだらしいんですよ。ファイナルの間に。で、マイアミヒートホームで、そのなんかバーニーっていうらしいんですけど、ヒートのマスコットがグローブをはめて、マクレガーに向かっていくと。で、それを まあ、それだから、ブックがあるというか、予定調和なはずなのに、マクレガーが思いっきり左フックを叩き込んで で、その後追い打ちで顔を殴ったのかな？した結果、中の方が、救急で搬送されるという事故になるというね。恐ろしい事件が。
最初僕はデキレースだと思ったんですけどね。
いや、デキレースのはずなんですよね。でも完全に伸びちゃったということで。マスコットの退場の時ももう足を引きずられていくという。いやー、こんな、もう、ひるきけんじ優しいっすね、全体。
いや、本当ですよ。いや、もう仙台 89ers ファン、今だぞ。もうコナン・マクレーガーを叩け叩け。いけいけ。いけい
あ、そん
け。
なのもありましたね。確かに。いやー、日本でマスコットやるって安全だな。はい。そしてそのね、ファイナルなんですが、まあ、一応結果だけ言っとくと、デンバーナゲッツ4勝1敗でマイアミヒートを倒して、悲願の初優勝。ファイナル MVP はニコラ・ヨキッチでございました。見てました？ゆうきさん。
見てました。ファイナルは割と頑張ってチェックはしてるように、するようにはしてたんですけど、
ね、
まあ、
はい。
もう、いやもう言葉がね、出てこないぐらいに、デンバーナゲッツの完成度がすごいというか、あれは、サイズもそうですし、できることがやっぱりヨキッチ選手がいるだけで、チームの幅がぐっと広がるというか、
そうですね。
まあ、マイアミヒート押してたんですけどね。
ああ、そうなんですか。ヒート押してたんですね。
ヒート押してたっす。
まあ、確かに感動的ではありましたけど、正直もうバトラーもアデバイももう下手ってましたよね。最後
そうで
もう
すね。
死にそうになってました。
多分ディフェンスのサイドでしなければいけないアジャストメントが多すぎて、じゃあまあそのナゲッツのサイズだったり、ナゲッツがやってくるディフェンスに対して、どうやって点数を取るのかっていうところに、どちらかというと、じゃあどうやって守るかの方に意識を割かなきゃいけなくなっちゃったファイナルだったなというふうには思ったんですよね。
そうっすね。結局、一回も守りき、まあ、最後のゲーム5の前半だけ、おっていう感じがありましたけど、それ以外はまあ、ほぼほぼやられ続けたって感じで
だからやっぱりまあ、ヨキッチみたいなのがいると、その結局、あ、今日は君はそんなに良くない日だね。じゃあ僕はこの選手が輝けるようにとか、チームがうまく回るように、僕はちょっとやり方変えるね、ができちゃうのって、どれほどのチームにとっての財産かっていうのをなんかすごく感じましたね。だからまあそういうことができるのって本当に今このリーグで、このリーグ NBA で、ヨキッチとレブロンだけだろうなと思って。てかもう後にも先にもその二人ぐらいしか思い浮かばないというか。
すべてできますからね、その二人は。で、ヨキッチに至ってはセブンフィッターっていうわけわかんない。
はい。
いや、恐ろしいっすね、世界は。
それで僕はバスケットそんなに好きじゃないとか言っちゃうんだから。
優勝して今の気持ちはいかがですか？気分いいよ。もう家帰れるからね、っつってまし
たね。この後パレードがあるって言って、何日後だっつって言って、6日後って言ったら、No! I have to go home! って言ってましたからね。
競馬のレースがあるらしいんでね。
馬が好きなんですよね。
馬が好きでね、自分でも飼ってるって、ニコライ・ヨキッチ。はい。まあなんか見たことない人でもハイライトだけでも見ると面白いかもしれないですね。セブンフッター弱ぐらいかな。211センチので幅もあるビッグマンが、そんなことやっちゃうのっていう。
パッと見うまくないんですけどね。
確かに、
うん。
なんか極まったパジーカスみたいな感じですかね。B リーグファンに想像してもら
ったら。そうですね。
なんかあれの最高系みたいな。
うん、チート系のファジーカスというか。
チート系ファジーカスですね。
あれ、面白いですよね。最初はバスケットそんなに好きじゃなくて、
うん、
お父さんに引きずられて体育館まで連れてかれてたっていう幼少期の話とかね。
すごいやな。それで世界になっちゃうんだもんな。
そうですね。
はい。というわけで。この番組では各コーナーのスポンサー様を募集中です。ご興味ある企業様はツイッターでご連絡ください。そして、聞いてくださっている皆様、ご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグ、トラッシュトーキングセオリーでお願いします。というわけで番組タグを遡っていきましょう。森さん、おっと、久しぶりに投稿します。ひるきさんに2つ質問です。
はい。
1つ、昨オフ岡山は昇格戦があり、移籍市場で出遅れ感を述べられていましたが、今期は B3 が先に終わり、1ヶ月ほどして B1 が終わるスケジュールでしたが、チーム編成で難しい点などありますか？続いて、来期は B3 は B リーグに法人統合されるという噂がありますが、決まっていることはありますか？見る側としてはチケットがスマチケになるのか、バスケットライブで見れるのか気になります。かっこ TTT はらしさを残して続くといいなぁということで、一、つ目は去年長引いた、ポストシーズンの長かった去年より今年の方が、オフの補強、都合良かったですか？
そう、いや、まあ、それぞれ、まあ、年によってチーム事情はあるんですけど。
ああ、うん、そもそも、
ね。先、はい、うん。先に、まあ、いろんな選手に声をかけるという意味でできたのは今年ではありますけれども。
うん。
まあ、その年によって予算がどうなるかとかっていうところもあったりはするんで。
はい。
まあ、一概には。だから、両方マッチして、初めての、このスタートダッシュを補強、補強というか、その、マーケット。
うん、
フリーエージェントのマーケットでいろいろスタートダッシュができるというような状況ではあるので。
はい。
うん。まあでも、早く終わるのは B3 のチームにとっては悪くはなかったんじゃないですかね。うん、
なるほど。はい。続きまして。
統合される。
B3 が統合されるということに対して新しい話などあります、うん、
いや、ちょっと今僕の元には、確たる情報は入ってきてはいないんですけれども、うん、
はい。
バスケットライブで見れるかどうかっていうのは、きっとファンの皆さん、うん、気になってはいるでしょうね。B3TV のクオリティでみんなこう、麻痺してたり、諦めムードが漂ってる中で。
うん、そうですね、はい。確かに。まあじゃあこれは続報待ちですね。
はい。
はい。たまに走るサラリーマンさん、ひるきさん休めてますか？ 大柴さん、健康バスケお疲れ様です。移籍交渉について質問です。交渉時に他選手の未公表移籍情報を示唆したり伝えたりするのでしょうか。例えば、君と A 選手を取ってガード陣強化、外国籍で B 選手も取るつもり。ああ、なるほどね。構想を伝えるってことですね。
そうですね。
それ
まあ、
は、
こ
まあ、
れ、
はい。
この後も続いていて、選手もチーム構想
ああ、
を聞
す
か
ごい。
ないと移籍しづらいだろうけど、チームは情報管理の視点から難しいのかなと気になりました。これはね、あります。全然あります。
まあ、ですよね。
まあ、ただその、伝える選手には選びますけどね。だから、ここまで情報を明らかにしてくれるんだっていうのも、ある意味一つの誠意ではあるんで、結構そこは、選手を選んで、こういう構想なんだ、ぜひそのピースの一つになってほしい、みたいなことは伝えますけどね。
なるほどね。まあ、そうですよね。そうじゃなきゃねって感じですよね、逆に。
まあ、選手からしたらもう、それはもう、その通りなので。
ありがとうございます。スカイドッグス。B リーグもサラリーや契約年数、オプションを公開してほしいなと思ってるんですが、お二人のご意見聞きたいです。いや、おっしゃる通りだと思います。
公開してほしいですね。
してほしいですね。いつもありがとう
ホーキンソンがいくらもらってるのか。
ございます。でも、もうね、リーグトップクラスですよね。トップ幾何学なんだから。それがいく
で
ら
す
なのかっ
ね。
ていう話ですけど。いやー、3億ぐらいはいってないのかな。どうなの。言い過ぎ。言い過ぎって、ひるきさんの方が正確な情報を知ってたりしたら言いづらいでしょうけど、俺は今、補足法で言ってますからね。
そして僕に言った人間が限られてくるんで、お前言っただろって。
なっちゃいますね。まあ妄想、今のところは妄想で楽しむしかないということですね。岡弁当さん。いつも楽しく聞いてます。ひるきさんにお知らせです。岡山県で私の地元のソウルフード、スケサンうどんが8月にオープンするとのこと。おすすめは、肉ごぼう天、または焼きうどんに天かすを入れて食べる。それと、ぼた餅です。機会があればぜひ召し上がってください。
しかも
スケ
家
サンう
すぐ
ど
近くなんですよ。
ん。ああ、そうなんですね。
割と
もう
ね。
場所も把握してるということで。じゃあ、感想をお待ちしております。ファンタスティックバスケットボールさん。NBA では選手個人のキャリアハイライト動画や過去の試合のハイライトなど、定期的に海外メディアからツイートで流れており、それを懐かしみながら見るのが好きなのですが、B リーグはそういったコンテンツがないなと思い、やはり権利関係で難しいのでしょうか。ひるきさんのキャリアハイライトプレイ集がぜひ見てみたいです。
やかましいわ。こういうのは
まあ、
ね、
歴史はでも浅いっすからね。B リーグ以降は当然権利はあるでしょうけど、確かにね、どうなんだろう。
B リー
BJ
グ
と
は
か。
結構 YouTube とか厳しかったりはするけど、まあでもやられてる方はいるんで、探せば出てくるでしょうし、まあ今後増えるでしょうね。まあ規制云々があるんで、こう僕らがあったらいいですねということはね、言えないですけれども、まあ勝手に増えるんだろうなと、なんかコントロールしきれないだろうなというふうには思うので、
確か
まあ見る方からすれば選手のハイライトとかを見る機会はこれから増えていくんじゃないかなとは思いますけどね。
スーさん。2億円はアルバルク？リーグの返金年俸もぐんぐんと上がっていけばいいですねという、あれなんですが、ビーコルが3年契約の河村選手に1年1億円という報道を日刊スポーツがしているということですね。で、他クラブから2億円提示もなんていうね、話があったということで。いや、いいっすね。こういうことになってきましたね、ついに。B リーグも。
河村選手、若いながらも、大金をゲットということで、もう今の続く10代の選手たちには夢がありますね。
そうっすね。ルーキーはね、460万とかで書いてありましたよね。そこから1億ですよ。1億なのか2億なのか1億か。 いいですね。夢がある。
はい。なんか一ついいなと思うのは、まあ河村選手って、オンコートでもそうですけど、オフコートも、こう、振る舞いがしっかりしてるというか、うん、自分のキャラクターもそうですし、
うん。
あの、人に見られてるんだよっていうのをしっかりと意識されてるじゃないですか。
うん、頭いいっすよね、完全に。
うん。だからそういった意味で、こう、プレーだけすればいいんだよっていうことではなくて、そういった他の価値も相まって取り上げてもらえたりとか、
うん。
うん。で、そういったメディアからの価値であったりとか、まあ、もしくはね、そのパートナー、スポンサーからの価値っていうのが高まることも選手としての、こう自分のお金につながっていくっていうのを選手たちに示すいい、
うん、
あの存在ではあるなというふうには思いますよね。
うん、
なかなか若い時はそこが理解できない選手っていうのもいるはいるんで、
そうですね、その
別に荒ぶって問題を起こしたりっていうのは日本だとそんなにね、うん、いないですけれども、
うん、
ただその置きに行く選手はやっぱりすごく多くて、じゃあファンサービスもこれぐらいでいいだろうとか、うん、メディア対応もこれぐらいでいいだろうとか、
うん、
ね、自分の普段の、じゃあ本当にもうプライベートの時に、じゃあ外歩いてる時の振る舞いこれぐらいでいいだろう、でこれぐらいでいいだろうではなくて、やっぱりじゃあ常に河村勇輝でいることであったりとかっていうことを意識してると、それはやっぱり違いは絶対出てくるんで、
それは河村選手の場合はね、もう高校の時から注目されてたけど、高校の時からちゃんとそういう傾向ありましたもんね。すごいっすよね。
はい。
はい。そのうちね、河村勇輝の育て方みたいなね、本出そうですよね。
ああ、出そうですね。はい。
はい。ズンドルフィーさん。いつも楽しく聞いています、うん。勝手にダブトリアワードを考えました。印象に残るトークに贈られる名言オブザイヤー。栄えある1回目の受賞は、12月20日放送、大芝発行人の女子高生よりそのお母さんの方が魅力的ですもんね。笑いました、うん。これからの放送も楽しみにしてます。これは、
これ何の流れで言ったんでしたっけ？
あれですね。僕が多分岡田先生の取材をして、
うん、
幕張から家に帰るときに、うん、ディズニーランド勢と、
はい、はい、
はい。時間帯が重なっちゃって、めちゃくちゃ、車内が混んでて、
うん、
で、向かいに座ってる、親子、母と娘で、ディズニーランドから帰ったぜ、うんうん、見てたら、もはや私の年だと、その母上の方が範疇という話ですね、これ多分。女子高生可愛いなじゃなくなってるなっていう、
ね。なるほどね。
お母さんのが可愛いなという。まあ、どうでもいいわ。これが流行るし。
女子高生いいなって、大柴さんが言ってたら、はい、割と、うん、結構界隈がざわつくんで、あの、比較的、まあ、健全な発言だな、という
。そうですね、確かにね。女子高生ってのはやばいですね。
もう、我々も40ですからね、もう。
そうですね。キヨパンさん、マスコットが移籍するときは、うん、一度自由交渉リストに登録が必要なのでしょうか、また契約条件などはリーグとして規定があるのでしょうか、またひるきさんが GM になられてから自チームのマスコットの契約にまつわるエピソードなどあれば教えてくださいということで、サガバルーナーズがね、うん、バルタンが自由交渉リストに公示されたという茶番をツイートしていたということの引用リツイートなんですけどね、
なんかこう、
はい、
ちょっとどっかがこうチーム同士で示し合わせて本当に振り切って、
うん、
まあみんなほら茶番だろ分かってるよ、うん、みたいな感じじゃないですか。
まあそうですね、はい。
それをもう実際に、じゃあまあ佐賀だったら、うん、どこ、九州だったらまあ長崎がいるから同じリーグに、う
ん、はい、
もう移籍ですと、
うん、
もう引き抜かれたと、
うん、
佐賀、バルタンいないよと。
うん。
っていうところまでやってほしいですけどね。
最後の回収の仕方だけ。
で、そう、落とし方は、まあ、ちょっとやっぱりもうバルタンが泣きついてきたから。
はい。
でもお前がそんなこと言うんだったら、まあいいよ、1年ぐらいは。じゃあ無料ね。 って言って。戻ってきたいんでしょみたいな。そういうやりとりとかも含めて、
なるほど、
ね。戻してあげると、
うん。
はい。
いいっすね。伊藤拓馬さんとかでね、はい、こう、バルタンと握手して写真とか撮ってもらってね、入ります
。ああ、いいですね、いいですね。会見風のね、写真を撮って。
会見風の写真撮って。
バルタンがもう完全に裏切ったと。ジャパネットのお金でバルタンが引き抜かれたと。
額が全然違うみたいなね。そこら辺までやってももらえればまだ確かに茶番でもちょっとおや、面白いのかってなりますね。
そうですね。いいですね。で、バルタンが問題を起こしてカットされて。
はい、カットされて。
で、バルナズに泣きついて戻ってくる。
はい。
はい、
いいですね。そこまでセットね、やっていただきましょう、はい、今度は。
はい。
ガルシアパーダさん、いつも配信ありがとうございます、うん、トークテーマの投稿です。私は西宮ストークスを応援していますが、ストークスは来季から拠点が神戸です。あ、もう、うん、来季今季来季というか7月かってことですね、
うん、
そこで本拠地移転のメリットデメリットについてお話をお願いします。ひるき GM 目線の意見も聞きたいです。よろしくお願いします。
ま
あでもこれとりあえずまずアリーナありきの話ですよね。
そうですね、
うん。
日本だとそうなってきますね。なんか、ただ僕ら結構 NBA 見るじゃないですか。
はい。
なんか割とまあ、不運感出ちゃうんですよね。
ああ、なるほど。
なんか結構海外だとあるあるっちゃあるあるな話ではあるから、フランチャイズが映るのが、はいはい。
うん。
あんまりこう、ただまあ、日本だともう大柴さんおっしゃるように、アリーナありきの話だったりはするんで、うんうん、まあ、あとはその、多分ね、スポンサー企業とかの考え方とかっていうのも絶対あるでしょうから、ある程度は。
うん、そうですね。うん、
だから、まあ、でも移転をするんであれば、もう確実にこのメリットの方が大きいという判断からの移転なので。
うん、そうですね、
うん。まあ、日本はね、そんなに大きい国ではないから、
はい。
うん。まあ、県内での移動ぐらいであればね。
うん、
ただ、まあ、大きな移転ってなると何がありましたかね、今までは。大分ヒートデビルズが、愛媛オレンジバイキングスになったとか。
うん、ああ。
あとは何でしょうね。
サンロッカーズ渋谷。
ああ、柏から渋谷。
柏から渋谷。
あとは、まあ、あれか、D ライズが山形。
ああ、そうですね。確かに。
まあ、そうですね。D ライズが山形とかぐらいの話がもっともっとこう出てくると面白そうですけどね。
はいはいはい、はい、
うん。ただ今別にそんなに潰れそうなチームがそんなにいっぱいあるわけじゃないですからね。
まあ、そうですね。そうだよな、まあ。そういう、だから買うっていうのもね。そのアリーナとかもね、もうあり、込み込みで買いに行きますね。だから、なんだろう。例えば、バンナムが島で買いましたっつって、別にどっかに連れてっちゃうわけじゃないですよね。日本の場合
は。そう、日本の場合はね。
そう、買い取って違う街に行っちゃいますみたいなね。発生するけど、日本の場合はその街でやってくれるパターンが、のが多いですよね。
はい。おかげで僕は、まあ、アメリカに住んでた時期も長かったんで、アメリカンフットボールも NFL も結構見てて、はい、あの僕の親父なんかはシーズンチケット持ってたんですけど、
はいはい。
まあ、おかげさまで僕の地元のサンディエゴからはチームがなくなりましたからね。
いや、だからそういうことが起こり得るからね。すごい
すね。おかげで僕はもうアメフトは一切興味ない。選手一人も知らないっていう。
あ、そこまでは見てたけどってことですね。
うん、そこまでは選手も好きだ。なんならユニフォーム持ってたし、試合も毎回行ってたっすけど。もう移転ってなったんで、どうでもいいやーってなっちゃいましたね。
まあ確かに残されたファンはあれですよね。だから西尾宮の方たちが神戸まで見に行ってくれるとね、チームも嬉しいでしょうが。まあもちろんね、あ、神戸か。デイブファンも、いるでしょうから、そこら辺のね、課題は、悩みに悩んだことの、ね、結果でしょうね。
まあ、神戸西宮ぐらいはね、
来てくれと。
30分もかかんないでしょう。
あ、そんな30分ぐらいですね。
うん。なんでね。はい。
はい。 ウッシーさん、いつも配信お疲れ様です。さて、TTT をきっかけにいくつかポッドキャストを聞くようになりました。お二人のおすすめのバスケに関連するポッドキャストはありますか？国内外問わず。バスケ、語学の勉強にいろいろ聞いてみたいとは思っています。もちろん TTT と NTR は個人的に殿堂入りです。ありがとうございます。いやー、ザックローはほぼ毎回聞いてますね。
ああ、そうなんですね。僕はザックローは逆にそんなに聞かないですね。
ああ、そうなんですね。はい。
僕は今聞くのは、まあ僕のザックローの方がだいぶコアな感じはするっすね。
何
僕が、
聞くんですか？は
JJ レディックと、
ああ、はい。
で、まあこちらは YouTube にあるっていうのが結構まあとっつきやすいっちゃとっつきやすいかもしれないですね。
なるほど。
JJ レディックと、あとは、最近一番好きなんですけど、更新頻度がそんなにないのが、
はい。
名前がど忘れしちゃった。リチャード・ジェファーソン。
ああ、リチャード・ジェファーソンやってるんですね。
リチャード・ジェファーソンと、チャニング・フライの、ロードトリッピンという、まあ、遠征をするみたいなタイトルのがあるんですけど、それを、あと、女の人の MC が一人いて、これが、まあ、面白い。
そうなんですね。
これは結構 NBA 版のトラッシュトーキングセオリーよりもさらにふざけてんじゃないかなってい
いや、まあ、向こうの話す自由度すごいっすよね。まあ、TTT もね、多分、日本のメディアの中ではいろいろやってる方でしょうけど、アメリカはもうなんか、もう何の規制もないのかなぐらいの、後腐れとかもね、選手批判とかもなんかえぐいし、そこまで言うみたいなのが結構
そうっす
あり
ね。
ますしね。
だからまあその2つが一応メインでは一番聞いてはいて、それと別にまあドレーモンド・グリーンたまにとか、あとはショータイムっていうアメリカの大きい、テレビチャンネルになるのかな？があるんですけれども、そこがプレゼントしてる、オールザットスモークかな？マット・バーンズとスティーブン・ジャクソンが
すごいペアですね。
ホストをやってるので、そこが結構、まあ、ノリは割とこう、フッド寄りというか、なんですけど、結構ゲストが面白い方が出られていて、
なるほど。
僕が見たのは、そのサクラメントキングスのシリーズ中に、ジェイソン・ウィリアムスをゲストに呼んでて、ホワイトチョコレート。で、ジェイソン・ウィリアムスってあんまりメディア好きじゃないんですよね。
まあ確かにそんな見ないですね。
そう。で、彼が出て、まあそれこそ1時間弱ぐらい喋ってたんですけど、その話が死ぬほど面白くて、まあジェイソン・ウィリアムスが僕は大好きだったんで、そう。なんで、そういうのとかはゲストが面白そうだなっていう時には聞いたりはしますね。はい。でもまあ、勉強になるのは多分、JJ のが一番勉強にはなるんじゃないかな。
な
割
る
と
ほど。
こう、わかりやすいっちゃわかりやすい。
はいはいはいはいはい。
英語も割とわかりやすいし、あんまりこう、尖った、こう、偏った意見とかもないし。僕はいいなと思いますけれどもね。まあ JJ が、なんかあれを、ポッドキャストを聞いてると彼がね、トロントのヘッドコーチになるかもしれないみたいな噂とかもすごくこう、合点がいくというか。
なるほどね。
はい。
まあ、とりあえずね、今上がったのバババッと聞いてもらって気に入ったやつからね。なんか、なんだかんだね、毎日毎週聞いてると英語も慣れてきますよね。バスケ用語に関しては結構聞き取れるなとかね。
そうですね。まあ、ポッドキャストは結構もう、ながらが多いじゃないですか。なんかの作業しながらとか、運転しながらとか。だから、まあ、本当に、耳障りがいいものであったりとか、なんか、こう、がっつり何か、こう、入れ込んで、映画のようにのめり込んでというものではなくて、なんか、程よく、脳を刺激して耳障りがいいものが、割と好まれるのかななんて思ったりはするから。 まあ今僕らが TTT やらせてもらってますけれども、このぐらいのグズグズ感の方がもしかしたらいいのかもしれないです。
ああね。ああ、聞き逃しちゃったよみたいなのがね。特にないですよね。
だからこれで、多分憶測なんですけど、僕らのリスナーとかは、
はい。
さあ、今週もやってまいりました。トラッシュトーキングセオリー、お相手はこの方、ケンジヒルキなんていうのは望んでないから。
はいはいはい。
多分このぐらいで僕らはいいんだろうなって。もう、リスナーの、はい、うん、リスナーの皆さんが、僕らのこの感じがいいって言ってくれるおかげで僕らが今もう何年ですか?2年 ?2 年以上続けられてる。
改善せずに2年以上、だらだら喋ってるのに。語学の勉強にもって、ウッシーさんが書いてあるんで、それ、うん、ね。英語ができない側の私から言いますと、良、
うん、
かったなと思うのがあって、
うん、
ミラーリングって言うんでしたっけ、この喋、はい、ってることをもうボソボソ真似る、
うんうん、
その彼らが会話してるのを口の中でもごもごやるっていうのを、はいはい、まあ、ちょうどコロナになったじゃないですか。なんでマスクで通勤できるから、
は
い、歩きで通勤してる間中ずっとそのポッドキャストで言ってる内容を口もごもごしながらミラーリングしてたら、意外となんかこの間アメリカ人と喋った時とか、あれちょっと成果あんじゃないのこれっていう感じありました。出てくるようになってた気がします、
うん、
前より
単語
結構おすすめですが、電車とかでやってるとちょっとね、変な人って思っちゃうんで、歩きながらマスクとかでねやれるといいかと思います、うん。
ああ、いいですね、それは。
うん。
うん、
はい。
はい。
ガリガリさん、トラストーキングセオリーお疲れ様です。会場 BGM についてです。うん、今年は会場使用曲の制限が気になりました。バスライを見ていると、ハーフタイムに岡崎体育で踊るチアさんが多く、妙にテンポが合っていて不思議でした。例えば昔のヒップホップのようにサンプリングの許諾が怪しい曲の使用は難しいとかあるのですか?ああ。
どうでしょうかね。まあ年々規制は若干厳しくなってはいるとは聞きますけど。う
ん、あ、そうですね、
うん。うん。ただ、どうなんでしょうね。まあもちろんチームそれぞれも、ね、あえてその規制を無視してどうのこうのっていうのはないでしょうから。
うん。
まあ、その中でうまくやってるのかななんていうイメージですけど。ちなみに岡崎体育って何ですか?
岡崎体育は、歌手なんですけど、俺もう一曲も知らないけど、あれですね。
はい、
オールスター出てました、多分 B リーグの。
へぇー。
はい。ちょっと。ぐらいの情報しかないっていう。
不勉強で申し訳ない。
はい、
うん。全くわからないっていう。
私はぼんやりわかる。岡崎体育さんが聞いてないことを祈る。
岡崎体育と、なんか最近よくわかんねえなと思ったのが、な。新しい学校のリーダーズってわかります?
全然わかんない。そんな、それバンド名かなんかですか?アイドル名?
そう。アイドルじゃないと思うんだけど、なんか女子高生の格好をした変な踊りをする4人だか5人組の、がいて、あ、これが流行ってんだよとかっつって。
そうなんだ。
うん、
いや何もわかんないな。新しいのついてってないですね。
うん。
カラオケとかで若者と行ってかろうじてみたいな。それもない
ですね。
わかんない、いかねえな。
わかんないですよね。だから僕も
大学、入試ができない。はい。
大学の生徒を今見てるじゃないですか。
うん。
で、まあシーズンの終わりとかに、まあ、食事とかに連れてくんですよ。まあもう卒業する子たちだけをね。
はい。
で、カラオケとか連れてくんですけど。
うん。
まあ、わかんないです。なんならもう、一曲もわからないまであります。
ですよね。容易に想像できますよ。
ということで、トラッシュトーキングセオリーをお聞きの皆様、ぜひ、これが最近流行ってるよっていう、良さげなやつがあったら、ぜひ教えてください。
聞くんすか、ちゃんと。
あ、聞く。はい。
はい。言うからにはね、うん。
はい。
よろしくお願いします。
うん。
天崎さん、契約時期ですが、B リーグの契約をざっと見た限りでは、他クラブとの交渉を開始可能日を1月1日に設定しているのに対して、違反した場合の罰則が見つけられません。過去に違反してリーグから怒られたケースってあるんでしょうか？過去答えにくい質問ですみません。
分かっているのがなぜ質問する？俺なら言ってくれると思ったか。
でも1月1日っていう設定も相当早いっすよね。まだリーグ折り返してないぐらいの時期から次の来年の交渉ができるってことですよね。
何なんでしょうね。まあ別に、まあ早めに動き出せばそれだけ体制を整えやすいというのは分からんでもないから。まあ、あとは今、まあ選手とかそのフロントもね、成熟をしてきてるから、まあシーズン中によそから話があっても、ちゃんと自分の仕事は仕事、来期は来期っていうのをまあ、コントロールできるという判断もあるかもしれないですね。ただまあ、これに関しては、違反とかの罰則は、まあ今まで例は、前例はないですけど、まあそのうち出るんじゃないですか。そのうち多分なんかどっかのエージェントとか、どっかのムカついた選手とかが、チクって、なんか表とかに出して。今別に表に出したところで全然その情報価値が今の段階だとそんなに。まあだから、河村勇輝とか田中大輝とか富樫とかそういうレベルの選手に対して、なんだろうな。じゃあ千葉ジェッツがもう実は、もう今富樫継続になりましたけど、シーズンが始まってもう1ヶ月2ヶ月しかしてない11月ぐらいの時期に、何でもいいですよ。これはチーム名出すとさすがに角が立つな。なんか、じゃあ、例えば、どこそこともう、決まっていました。LINE の文章をババーッとかぐらいだったら、まあ、そこでやっとちょっと問題になるぐらいかなとは思うんで、それでやっと初めて、じゃあ、さらに整備していったりとか、まあ、監視の目を強めていこうかっていう流れにはなるのかなとは思いますね。
これってちなみにやっぱチーム的には、そのシーズンが全部終わってから次のシーズンの交渉しましょうは結構厳しいんですね。
ああ、ぼんやりとはね、構想を練っとかないと、きついは間に合わないかったりとかしますね。何人かやっぱり、まあどういったチームを作りたいのかを先に決めておいて、で、その中でまあ、じゃあ、この場合、これにフィットするのはこの選手、この選手、この選手。で、それと似たようなタイプ、もしくはまあ似たようなスキルを持っている選手、この選手、この選手ってこうリストアップしてって、っていう感じで。まあで、またね、どうしてもコンセプトに合わないチームになりそうだった場合は、じゃあコンセプトを改めなきゃいけないのか、どうするのかっていうことも考えなきゃいけないし。
なるほど。
ただまあ B2 とか B3 のクラブだと、おそらくはその時期に予算が上がってこないっていうのがあり得ると思うんですよ。
そっか。
だからね、人事やる人とか編成やる人、ヘッドコーチとかは結構、そういう意味では大変だなとは思う。だからやっぱり B2 とか B3 のクラブが動きが遅いのがまちまちだったりするのはそういうところもありますね。まあ、あと順番的にその落ちてくる選手を待つっていうのもなくはないので、クラ
まあ
ブと
そう
して
ですよ
ね。
ね、当然ね。なるほどね。
いう感じですかね。お答えできる範囲で。
なんか最近ちゃんとしてるなと思ったんですけど、なんか一回、確か、記憶がうっすらなんですけど、まあだから、交渉時期が早いじゃないですか、シーズンを。随分とシーズン終わりから遡るじゃないですか。だからなんか、川崎をから広島に行く時の辻選手がまだプレーオフ戦ってる時に、辻選手来年いないらしいよみたいな、まことしやかな噂をなんかツイッターとかで見たような気がするんですよね。
なるほど
最近
です
そこ
ね。
から成長して、なんかそれってやっぱちょっとね、冷水ぶっかけ案件じゃないですか。目の前でね、川崎で戦ってるねっていう。まあそこら辺でも、そこから一回もそういうの感じたことないから、割と良識で保ってるのかなこれは。
そうっすね。まあ、日本だからやってのけられる技かなとは思ったりはするっすね。 何が静寂なのかなとは思いますけどね。確かにプレイオフの時期にリークされるリスクとかって結構綱渡りな感じはするっすよね。その
そうですよね。
ファン心理からすると。
は
まあ、あとパートナーさんとかも。
い。うん、確かに。
だからもしかしたらそこはね、リーグ終わって用意ドンっていうルールの設定にしちゃった方がいいかもしれないですね。
そうですね。
だからまあトレードとかをするんだったら、トレードとか期限付き移籍をシーズン中にする場合は、まあじゃあ例えば1月から4月までやっていいよとか、まあまあ別にそんなんだったらまあ別に10月からでもいいのか、10月から10、でも来季に関してはもう終わった瞬間まで待ってねとか。でもまあ何にしたってなんかそういうのは水面下で動く気はするけどな。
まあそうっすよね。
コント
それ
ロ
こ
ール
そ
しきれ
NBA も
ない
コ
か
ン
も。
トロールしようとしてるけどしきれないタンパリングだとかね、あります
そうですね。
よね。ウクレレ高津さん、コンオフの移籍事情は、退団報告からの、なお移籍先が決定しているため自由交渉リストに公示せず、移籍先クラブより後日発表というのがトレンドだけど、この場合はやはりシーズン中の交渉解禁日から移籍交渉していて、大体話がまとまっているのでしょうか？そして今後も増加するのでしょうか？まあでも確かによく見ますね。退団報告とともに移籍先が決定してるんだけど、相手チームにその発表させます。
最近はこれが多いですね。
多いですね。
まあ、そうですね。ある程度固まってるからそういうことにはなるんでしょうけど。まあ、それぞれのチーム、意外とつながりは強いですからね。
なるほど。
もう普通に、あ、これってなった時に、やっぱ電話してすぐ調整に入ったりとかするんで、それこそもう本当に2、3日で決まるときもあるし、何ヶ月もかかるときもあるし。
まあ、さまざまということですね。構造太田さん。大賀優子さんのフィバ殿堂入りが決まりましたね。大賀選手が現役引退したときに多方面各校男女バスケ関係者だけでなく、他競技や芸能界などからコメントが寄せられたのが印象的でした。お二方も大賀さんとの交流はありましたか？
僕は全くないです。
全くないんだ。え
僕はその女子の方と
えー。
接点がほぼないっすね。日本で、ほら、大学バスケも日本でやってるわけではないし。
そうですね、確かに。
で、僕が JBL に入った時って、もうそのなんか、男女の、共同開催とか、昔は結構あったんですよ。ずっと昔は。うんとこ昔は。そういうのとかもなくなったりとか。で、あとはそんなね、代表とかに入るような選手でもなかったから。
代表入ってもでもあんま絡まなそうっすよね。絡むか
代
な。あ、
表入る
で
とそ
も、
の、
一斉にユニフォーム発表。
ユニフォーム発表もそうだし、施設が割とこう、
ナショナルトレーニング
そう
センター
そう
的な。
そうそうそうそう。てか、なんだかんだ、絡みがゼロなわけではない気はするんですけど。でも、大賀選手ね。素晴らしい。現役時代を過ごされてて。今はどこだっけ？トヨタか。
アンテロープスです。
というぐらい
私
し
は
か。
ちなみに、一回、ダブドリでのインタビューに付き添いで行ったのが一回と、多分、ダイム、岡田先生のダイムの企画で一回喋ったっていうのがあったかな、程度かな ということ
なるほ
な
ど
んで、
ですね。
まあ、仕事系の絡みだけしかないですが、まあ、あれぐらいの選手としてもね、偉大でしたけど、やっぱ全体見てみますよねって感じですね。大賀さんのところは。
人
まあ、
柄
だ
は
け
どん
ど。
な感じでした？
すごくあれでしたね。仕事向きなのしか見てないです。僕は。だから、
ああ、なる
ち
ほど。
ゃんとした、ちゃんとした大賀さんしか見てないです。多分、皆さんが動画で見る大賀優子さんと同じような大賀優子さんしか。
なる
す
ほ
ご
ど。
くきちんと対応していただいて、礼儀正しくっていう感じでございましたね。 はい。まあ、あのクラスですからね。FIFA 殿堂入りクラスですから、
うん。
まあ、なんか、こう、ダメなわけない感じの、ちゃんとした方でございました。
はい。
はい。キットさん、逆進って言うと失礼だが、これからは和製ポールピアスって呼べばいいですか？いや、
うん。
ほんとな、ポールピアスが、ヒートの勝利にかけて負けたという感じですね。いや、でもね、ほんとね、大西レオ、あれもひどかったですからね。NBA もひどかったですからね。B リーグも広島しか出てないし。なのに、私が逆進と呼ばれてるのは、おかしいんじゃないか。一応、言っときます。まあ、ダブ撮り全体的にダメじゃないかって話なんです
そうですね。
はい。アニオさん、東京在住なので50人も沖縄に人を集められないです。年1、2回程度沖縄には行きますが無理です。沖縄在住だったとしても無理です。今更ですが、ひるきさんの沖縄でのズレが分かりました。おー、最近気づいたのですが、キャップ姿の大柴さんには結構いる。似てる人。沖縄イベントダメか。仕事で沖縄来たかったな。もう行ってこいでもいいぐらい。いや、無理かな。どんくらいかかるんだろう。今、バスケのオフシーズンが沖縄のハイシーズンですね、おそらくね。だから、二人の旅費と、ホテルと、をイベントであげようと思ったら、結構きつそうですよね。
そうです
二人
ね。
の
ちな
旅
みに
費
僕、
と、はい。
年末に、まあもう仕事半分だったんで、あ、いいかなと思って、やりましたけど、まあまあの金額かかりましたね。僕多分1日に見に行ったんですよね、試合は。
ああ、
1
行ってま
月
した
の。
ね。はるばるくんでしたっけ？
そう。で、まああっちに、その、仕事の関係の兄貴分みたいな人がいたから、まあちょっといろんなところは融通してもらったり、その、まあ早めに、あ、こういうとこ空いてるよ、みたいなのを手配してもらったりはできたっすけど、それでもまあまあかかったんで、
なるほどね。
は
まあ、沖縄だってね、ほんと韓国とか台湾行くより高くつくって言いますもん
い。ああ、そうっすね。
ね。行きたいのは山々ですね。
山々ですが。
はい。イベントに50人集められる沖縄在住のリスナーを我々は募集しております。元木渡辺さん、群馬、SNS の使い方が急激にかっこよくなってませんか？良い。とても良い。噂で大体分かっちゃってても胸が高鳴るよ、これは。群馬みたいに公式で匂わせまくって発表あんまりない気がする。確かにね。だいぶ動画、しっかり動画を作ってきてますね。
この辻選手のやつとかはむちゃくちゃちゃんと作り込んでますよね。
そうですね。
これはかっこいいですよね。まあもう全然、まあでも結構な B1 とかであればもうこのクラスの仕掛けとかは結構やるようにはなってきてますよね。B2 とかだともうやったりやらなかったり、まちまちは多いですけどね。
まあ、そうっすね。そこに、結局ね、やっぱり本当にカテゴリーごとに、人のね、人的リソースっていうんですか？ここにかけれる人がいるかな、いないかで、技術もね、さておき、技術とかセンスももちろんあれですけど、まあ、やっぱり B1 の上の方になっていくと、めっちゃ人いますからね。
そうです
めっちゃ人
ね。
いるったって忙しいんだろうけど、人がいるからこそ、いろんな B2 とかではやってないようなことまで手が回るというのはありますよね。グッズ系の話、グッズ系の話ですね。以上。ああ、60ランの話をスカイドッグさんが、トキオパラさんが、引率してくれて終わりかな。合ってますでしょうか？大丈夫ですね。はい。というわけで、意外と喋ったな。もう1時間ぐらいで終わるかと思いきやの。
そうなんですよ。
1時間オーバーして喋ってます が、
皆
まあ、
さんの投稿のおかげですね。
そういうことなんですよ。特にオフシーズンはね、マジでないっすからね。喋ることが。これもう移籍が落ち着いてきたらマジでないっすからね。だから代表がちょろっとぐらいなんで、
そう
ぜ
です
ひぜ
ね。
ひ、トークテーマ、質問など
全
な
然、
どお
バス
待ち
ケッ
し
ト
てお
に
りま
関
すの
係
で。
ない。
ああ、そうっすね。 恋愛相談、指令が。あとなんだ？まあ、キャリア相談。
ああ、いいですね。いいですね。
ぜひ、何でもいただければ読み上げますんで、ハッシュタグ、トラッシュトーキングセオリーでツイートいただければと思います。ということで、ひゆきさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いてくださった皆さんもありがとうございます。また来週も聞いてくださいね。バイバイ。
バイバイ。